尼崎市政の会丸岡哲也、一律学校における女子生徒の健康診断のあり方について問い、市内の全学校において現時点で内科検診が実施された学校では、女子児童生徒に対する服装に配慮した検診がなされたのか、教育次長、今年度の定期健康診断について内科においては全学校で検診を終えている、内科検診時の服装については基本的には上半身脱衣で行うこと、ただし検診に大きな支障がない範囲での下着使用を可能とすることとした通知をもとに検診を行った。また学校医の意向で検診に支障のない範囲で体操服を着たままタクシー上げて診断を実施するなどの配慮例も報告されており、児童生徒への検診の配慮のあり方に意を用いていく。維新の会、西藤明子、共同親権に関わる市の対応について、問い、同居の親の一存で、別居や離婚によって離れて暮らす親が、学校行事に参加できないという実態はあるか、また、別居や離婚された家庭の子どもへのケアについて、学校や教職員にどのような指導をしているのか、教育次長、別居や離婚によって離れて暮らす親が、学校行事に参加できないという実態を個別具体には把握していないが、そういった問題があることは承知しており、子どもへの心のケアに取り組んでいく必要があることは認識している。各学校園では様々な課題を抱えた幼児・児童・生徒の不安や悩み等について、日常観察や個人面談等の手立てにより把握し、支援を行っており、今後も学校園と連携し、実態に応じた適切な対応を行っていく。福祉・医療・公明党前迫直美、新型コロナウイルスワクチン接種について、問い、全市民がワクチン接種を受ける体制について、どのように考えているのか。医務官、新型コロナウイルスワクチンの予防接種については、国の中間取りまとめ等において、疾病の蔓延予防を目的に、市民の方を対象とした臨時接種に位置づけられており、詳細については検討中とのことである。接種体制については、国からの通知において、市町村が準備しておく項目が明らかになったところであるが、具体的な内容については、順次示されることとなっており、本市としては、それらの内容を踏まえ、速やかにワクチン接種ができるよう体制を整備していく。日本共産党議員団、正木一子、認可保育所のベテラン保育士の処遇改善について、問い、来年度に向けた保育士確保施策について、どのような取り組みを考えているのか。子ども青少年局長、本市では保育士の確保や定着のため、平成29年度から毎年度、保育士宿舎借り上げ支援事業や、新卒保育士就労支援事業など、様々な補助制度を創設し、平成30年度からは、保育士就労フェアを実施してきた。来年度は、さらなる保育士の確保、離職防止の取り組みを推進するための、重層的な支援方策として、法人保育園会と協議しながら、潜在保育士や市内の保育施設に勤める保育士等に対する相談・サポートセンター機能の整備を行うなど、取り組みを拡充していく。日本共産党議員団、徳田実、PCR 検査の強化について、問い、集団感染の危険性がある施設等に、定期的な社会的検査を行い、感染拡大を事前に防ぐべきではないか。医務官、定期的な検査は感染状況を確認できるなどのメリットがある一方で、多額の経費を要するとともに、検査体制が逼迫し、検査を必要とする人への対応が遅れる可能性もある。本市としては、一人一人の感染予防に関する意識をさらに高めてもらうとともに、 症状がある場合に、医療機関で必要な診療、検査を実施できる体制を拡充していくことが重要だと考えている。施設で陽性が判明した場合、広く PCR 検査を実施することで、感染拡大防止、クラスターの未然防止に努めていく。日本共産党議員団松沢千鶴、国民健康保険事業について、問い、新型コロナウイルスの感染が拡大しているこの時期に限ってでも、資格証明書の発行はやめるべきではないか。総務局長、資格証明書は保険料の滞納が生じた世帯に対し、納付相談等での約束を守ってもらえない人や、連絡に応じてもらえない人について、やむを得ず発行しているものである。資格証明書が交付された被保険者は原則、窓口負担が10割となるが、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合は、特例として2割または3割負担で受診できる取り扱いがあり、資格証明書が交付されている。全世帯に案内文を送付している。資格証明書の発行をやめることは考えていないが、可能な限り個別の事情に寄り添いながら適切な対応をしていきたい。緑の架け橋、山崎健一、コロナ禍における生活困窮者への相談窓口について、問い、困窮している方への相談窓口を年末年始も開設し、適切な対応体制を取る必要があるのではないか。健康福祉局長、生活保護の申請件数はコロナ禍にあっても前年、前々年度と比べて同程度であり、仕事暮らしサポートセンターの新規相談件数も減少傾向で推移しており、現時点では年末年始の窓口開設までは予定していない。一方で年末年始における生活困窮者への緊急対応については、市役所の時間外受付の窓口を通じて電話で相談を受けており、困窮度が高いと判断した場合には、無料定額宿泊所などと連携し対応を行っており、今回も同様の対応を行っていく。天ヶ崎市政の会、佐野剛、本市の不妊治療への取り組みについて、問い、11月16日に、福岡市が全国初となる事例として発表した、妊活支援等に関しての民間企業との連携協定について、県に働きかけてはどうか。医務官、当該民間企業は女性の体調管理アプリを運営しており、ユーザーが登録した基礎体温等の健康情報を都道府県や政令市が設置する不妊相談センターへ提示することで個人の実情に合った支援になるものである。現時点において東京都や大阪府、福岡市など7都道府県に政令市がすでに連携協定を締結しており、本市としても不妊に悩む方にとって有効な取り組みの一つであると考えることから、12月初旬に県の担当部署に情報提供するなど、働きかけを始めたところである。